こんにちは、ゆきです。
こんにちは、サマーです。
このポッドキャストでは、性に関する情報やニュースなどを紹介して、二人でゆるく雑談していきます。日本ではまだまだ話しづらい性のことをオープンでインクルーシブに話していきます。私たちのポッドキャストは、セラピーやカウンセリングを目的としたものではありません。では、サマーさん、今回は私たちの、自己紹介をするということですよね。
そうね。てか、なんで急に敬語？
わ からん。何？イントロの流れで。
わ かるわかる、でも。
ですよねって
ね。
なった。
だから、まず、なんでこのポッドキャストを始めたかって話をしようとしたよね。
そうね。どっちからする？じゃあ、ゆき
こ
か
れ
ら
ミ
いき
ス、
ま
大丈夫。はい。すいません。じゃあ、ゆきさんからお願いします。
OK。私は、どっから説明しようかな。
なんかじゃあ、何？そうね。まずこの話するよりもさ、なんかセクソロジープロジェクトは最初もともとワークショップやってたんだよね。で、ワークショップやってたんやけども、ユキがオーストラリアに行っちゃって、で、私は東京に、いて、で、あともう一人いるんやけど、その子はノルウェー行っちゃってっていう、バラバラになっ
そう
ちゃっ
ね。
たから、どうやって
遠距離
ワークショッ
恋愛
プ
になっ
を、
たんよね。
そう、遠距離恋愛みたいね。で、どうやってワークショップ続けていこうかっていう話もしたよね。で、その時、ポッドキャストのアイデアを出してくれたのがユキやったよね。で、それまでやってたワークショップが、こう、哲学的な対話法を使った性教育やりましょうって、性についての語り場を作りましょうっていうコンセプトやったから、じゃあ同じように性についてオープンに話していこうっていうポッドキャストをやったよね。やろうと思ったよね。うん。
そうです。で、
敬語
そ
ちょい。
れに
敬語どうにかし
行
て。
く。そうやね。そこに、行くまでの、お互い、サマーと、私が出会って、なんで、そのセクトロジープロジェクトを立ち上げたのかっていう話をすると、個人で性教育したいなっていう思いがあったからやねんけど、で、私は、大阪で、育って、大学には行かずに社会人をしてて、で、大学行きたいなと思って、それで興味を持ったのがジェンダースタディで、イギリスの大学に進学をしたよね、社会人を経てから。で、そこで、ジェンダースタディとかフェミニズムとかを勉強しつつ、個人的に仲良くしてた友達とかから、結構性にとか、カジュアルセックスとかにすごくポジティブな人たちが周りに多かったから、それで、私もそういう、マスターベーションとか、性に関することにすごい興味はあったけれども、あんまり、表立って話せないなっていう自分がいたのに対して、その友達はすごくオープンやったから、あ、話していいことなんや、みたいなところの自分でエロいことに興味を持つことに関して、ゴーサインが出せたことがすごい、性教育に興味を持ったきっかけというか、性に関して、あ、ポジティブになってもよかったんやっていう気づきが、あったんよね。イギリスの生活中に。で、そこから、イギリスの学生団体のセックスプレッションっていう、ピアエデュケーション、年齢の近い人、大学生が、地域とか、地域の学校とかに出向いていって、性教育を知るっていう活動にちょっと参加して、ああ、性教育面白いし、すごい必要なことなんやなっていう実感があったのが、大阪でやりたいって思ったきっかけかな。
その気づいていった話なんやけど、その気づく前はどんな考えを持ってたん？
性に対して。 なんか話すことじゃないなっていうか、話したいなっていう思いはあったし、友達と、例えば、私結構オーガズムを、こう、オーガズムの経験がなかったことがすごい、なんかちょっとコンプレックスというか、AV ではあんなにみんな行ってんのになんで私行かれへんかったんやろうっていうのが、すごい悶々としてたから、
それ何
そういう
歳のの
を、
時に？
20代前半とか？やし、なんか一人ではマスターベーションして行けるのに、なんで人とやっと行かれへんのやろみたいな
なるほど
こと
ね。
をずっと悶々と考えてて、で、友達とかにも、なんか言えなかったよね、恥ずかしくて。で、そこから、なんか、なんででも話されへんねやろうなっていう疑問はあったかも。まあ、私の話はこんな感じです。
なるほどね。で、まあ、
うん。
2人大阪で大阪のある学習会で出会ったっていう話だったもんね。ほんで、なん
そう
か、
そう
お互い
そ
なんか一緒にやりたいっていうことが似てたから、じゃあなんかやろう
う。そう。
かってなったよね。
うん。ほんで、セクソロジープロジェクトにしよっかって言ったよね。
で、しかもお互い、なんか、普段英語と日本語で話すんで、もしかしたらたまに英語が混ざっちゃうかもしれません。すいません。その時は頑張って、まあ、これなんていう日本語
ね、
で
日
みた
本
い
語訳を出しつ
な。
つ。
うちも日本語ちょっとおかしいから、もともと日本出身じゃない
や、
か
そんなことは、
ら。なんかこの前もなんか変な日本語自分で喋ってて、あれってなっちゃって。
うん、それは私もあるな。日本語ネイティブなのに。
私やね。私の話やね。
うん、そうして。
私、もともと、なんか大学の学部と大学院で、ジェンダースタディーズ勉強してたんやけど、社会学として。
うん。
で、まあ、それをそもそも勉強しようと思ったのは、なんか、いろんな理由あるけれども、あ、これすごい勉強したいって、こう、いつの間にか頭の中でずっとぐるぐるぐるぐる考えてっていうのもあったし、けれども、同時になんか自分の育ちの背景考えたらお父さんがすごい、なんか、女の子やから、なんか、文系行ったのが、行く方が無難やとかさ、なんか、旅行するの危ないとかさ、男は狼みたいなもんやから、くれぐれも気をつけるみたいな、そんな話ばっかりするからさ、なんかすごい、なんか、反抗したかったっていう気持ちがどっかあってさ、多分前も言ったと思うけど、で、まあ、お父さんの男女観、ジェンダー観は間違ってるっていうのを証明したかった。なんか、
なんか結構ステレオタイプが強かったってこ
そう、なん
と？
か、お父さんだけじゃなくて、その社会に対しても、なんか女やからできひんって、私が女に生まれたことだけで、これできひん、あれできひんっていうのは、なんか絶対証明してやる、違うっていうことみたいなさ。なんか、
使命感。
そう、っていうのがあって、まあ、ジェンダー勉強してて、で、なんかいろいろなんか勉強した中で、一つはなんか、その男女の、その究極的な、なんていうの、女性の方が弱いっていうふうに言われるのが、なんかこう、結構肉体的なこととかさ、あと、肉体的な男女の違い、体の違いとかさ、例えば力関係、力の強さとか、あと、もう一つ、ずっとぼやぼやしてたのが、そのベッドで、男性が中心的な、リードを取る体制、体位ばっかりやんっていうところが、なんかそっから始まってるんじゃないかなっていう疑問がどっかあって、
セックスのってこと？
そうそう、ベッドで、だからセックスで、
ああ、
男性が主導するような体位ばっかりが多いなっていうところが、自分の中で、じゃあセックスもなんか男性によって、男性が動くのが、そのメインじゃないといけないとするんやったらさ、なんかすごい、なんかそれってほんまなみたいな、悲しいなみたいな、そんなのあって。
なるほどね。
そう。それも理由にあった性に対する。でも、それもあったし、なんか自分が、例えばオーガズムの話とかも、私、女性がオーガズムできるなんて知らんかってん、前は、20
あ、
歳
そう
の
なん
時と
や。
か。そう。男性だけ行くもんやと思っててん。そもそ
へえ。
もオーガズムは女性は経験できないもんやと、誰も教えてくれへんかったからさ。とか、
でもさ、オナニーとかはしてなかったん？
何もしてなかったんだから。 なんか、
あ、そうなんや。
だから多分自分の性器を触るのはあったけれども、その、うん、いわゆるクライマックスをするっていうことまで、それが、なんかそういうのが可能な体の作りになってる、女性がなってるっていうことを知らんかったよ。だから、
へー、それ何歳の時？
20 歳、21歳。
あ、そうなんや。いや、でも私もそのオーガズムがどういうシステムで、こう、導かれるのかとかは知らなかったけど。
そうそう。いや、私すごい恥ずかしかった。
私、何、始めたのがさ、もう小5とかやったから。
ああ、そう、全然違うね。だから、それはさ、発見したってことでしょ？
発見っていうか、そうね、なんかそのオーガズムっていう言葉を知る前に、うん、あ、これ何やろみたいな、めっちゃ気持ちいいっていう、
目覚めたって感じ。
そうそうそう、ああ、ええー、の、ええー、の得ましたみたいな。
私はこんなん誰かに教えてほしかったってすごい思ってさ。だってなんでかというと、
あ、なるほどね、
その21歳、うん、20歳ぐらい知らんかった当時は、その時付き合ってた彼氏に、うん、なんかオーガズムってどんなんっていう風に、どんな気持ちいいなみたいな感じで、いろいろ、そうなんや、面白いねみたいな。で、当時の彼氏がなんかすっごい一生懸命、なんていうの、全力で走っていって、で急に壁にドカンってぶつかる感じみたいな。
え、分からん。何その、
いや、
説明、
あれ
痛いよ。
なんかだから最後パーンって終わる感じのことをぶつか
る。あ、なるほどね。あ、でもそのなんか衝撃っていう意味ではちょっとわかるかも、
うん、いや、なんかその時はすっごいそれが新鮮に聞こえて、どんな感じなんやろみたいな。ほんま新しいやろ、そんなん知らんかったし。
そうなんや。
いや、わからん、彼氏、その時の彼氏も女性はなかなか行かないもんやと思ってたのか、女性はオーガズムの経験そもそもしないって思ってたのかわからへんけど。
けどさ、そのセックス感、特に異性間のセックスでの女性にへのオーガズムというかの、なんかこう大切にされ方、なんか女性にもオーガズムをみたいなスローガンって全然ないよね。
そう、いや、なんかそもそもだからさ、その性に対するタブーが問題なんやって気づいていったわけ。なんで自分が今まで知らんかったんで、なんで誰も教えてくれやんかったんやろって。で、
あ、確かにね。
で、それもあるし、ね、いや、これは実は恥ずかしいと思ってたけど、自分の中でもこうタブーとか恥があったけど、うん、気づいていったら、いや、これ人権やんって、自分が生きたいような生き方をするためには、うん、いろんな知識、性に対する知識や、で、それを教えてくれる性教育の仕組みがないとあかんやってなって、まあ、自分が当時人権教育に携わってたこともあって、
うん、
あ、これは人権教育やなって、人権やなって思って、
うんうん、
で、あ、すごいこれは、うん、ただのエロの話じゃなくて大事な話になるんやって気づいていったのがきっかけやね。で、それで、
うん、
何か始めたいっていうふうに真剣に考えていったわけね。
うんうんうん、ね、そうね、
うん、そう、まあ、オーガズムの話とかも、私いつ最初いつやったの覚えてないけれども、まあ、はっきり覚えたのは、だんだんだんだん自分が性に対してオープンに話を周りにしていて、多分みんなも、あれ、この子こんなイメージあったっけって思ってた像がだんだん変わっていったんやと思うのね。で、まあ、それと、うんうん、何、
うん、あ、何何言って。
なんかそれと同時進行で、まあ、新しく付き合ってた人がすごいもう私をもうエンパワーしてくれるような人だったから、なんてい
うの、うん、いや、うん、それはすごい大きいと思う。なんかさ、うん、私も、うん、付き合っていた人ではなかったけど、その囲まれてた友達とかが、
うんうんう
ん、なんか例えばドイツ人の人で、ドイツでは、うん、なんかこうセックストイとかのショップに行ったら、いろんな商品をこうワークショップ形式みたいで人をお客さんを呼んで、例えば5人お客さんがおったら、いろんなこうセックストイをこう紹介して機能とかを知れて、で自分に合うなって思ったやつをそこで購入できたりするよっていう、なんかそういう 自分の、あの、性の快感というか、そのセルフプレジャーっていうところが、すごい重要視される、それがしかも重要視して当たり前っていう空気があるっていうのを知ったときに、そっかーっていうか、こう、ああ、そっか、そういうふうにポジティブに捉えてよかったんやー、みたいな。なんか、ね、初めて、あ、いいことやったんやねって、こう、許可をあげられる空間って、
だから、こう、あれやったよね。うんうん、ネガティブやったよね。
そうそう。だからなんか人からのエンパワーメントというか、人からこう、やっていいことなんやよって言ってもらえて、それを自分で気づけるっていうのは、すごく大切な
気持ちだなと思った。ね、周りの人によって自分の考えが作られていくってマジ怖いよね。
でもそれ、
なんか分からへんけど、周りがそう思ってるからみたいな。
そうね、そうね。
それ何？
うん。確かに。
今なんか言おうとした？
うん、けどなんか周りの人によっても、その自分の価値観、固定概念が壊されていくっていうのもあるなと思って。
ま
あ、
同時にね、そう。
ね、うん、
確かに、それも
そうそうそうそう。
あ、それよね。なんか私。
ね、だから、
うん、
多分二人ともそういう、なんか人が持ってるマイナスな性のイメージをこう、壊していきたいっていうのも、
うん、
セクソロジープロジェクトを始めたいなと思ったきっかけではあるかなと思う。うん。
私、ほんま自分が、なんかド変態やと思ってた時があって、マジでよく心配してて、自分は性依存症なんかなって。セックスア
ディクト
っていうふうに思え、なんか、こんなにポルトが大好きで、こんなに、なんやろ、うん、オーガズムに気づいたら、もうオーガズムばっかり、なんか、求めるようになって、自分なんか、マジで恥ずかしいって思ってて、どうしよう、なんかおかしいんじゃないかなって、思って誰かに悩み相談もするぐらい、あの、自分は性依存症やと思うんですとか思ってさ。でも実際、
あ、そうなん、
うん、そう。でさ、別にさ、変態で今分かったのは別に変態か変態かじゃないか、そんな大事じゃなくってさ、でもし自分が、まあ、いわゆるみんなが思ってる平均値よりも変態だったとしても、別にそれはいいんじゃないかと。
そうやんな。要は、その変態かどうかっていうのを、自分でこう、大切にできるかどうか。
うん、そうね。
なんかこう、私は世間の、その、例えば女性らしさ、女性の持つ性の、なんていうの、イメージとは全然食い違ってるけど、
うん、
でもそんな自分が好きなのって言えるかどうかやんな。
うん、まあ、周りに迷惑とか、自分の仕事とか生活に支障が起こらないような範囲だったら、
ね。そうね、そうね。
それが大事かな。
うん。
OK。じゃあ、ちょっと時間なんで、今日はこれで終わりたいと思います。質問やコメントはメールにてお待ちしておりますので、メールアドレスは、sexologyproject、sexologyproject で、数字の1、@gmail.com です。まだ始めたところなんですけども、インスタグラムのアカウント、セクソロジーアンダーバープロジェクトです。OK, bye!
Bye!